ミックミヤガード
レディオピンピン。
こんにちは、ミックミヤガです。元気ですか？焼酎飲んでますか？ということでね、今日もビンビンと元気にやってまいりたいと思いますけどもね。いやーもうね、あっという間に2012年ももう3月ということでね、でもまだまだ寒い日があるんで、今回もあったかくして聞いてほしいと思いますが、そろそろね、花粉もね飛びまくりシーズンということで、ミクミヤがもしかしたら途中で鼻声に変わるかもしれませんけども、それはそれでセクシーということで、皆さんもねときめいていただきたいと思います。いやーもうね、あっという間にこのレディオビンビンもね1年間無事にやってくることができました。本当にありがとうございます。これもね、一重にですね、俺のおかげっていうかね、もう頑張り屋さんって自分を褒めてあげたい、そんな春の日差しに照らされながらって何言ってるんでしょうね。もとい、本当にいつも聞いてくれてるリスナー、ビンビンメイトのね、皆さんのおかげだと思っております。これからもね、2年、100年、200年とね、どうぞよろしくお願いします。レディオビンビン伝統芸能化計画、2代3代とね、歌舞伎のようにね、ビンビンがつながっていけばいいですよね。まあね、春も近づいてきましたんで、わけわからないこと言う人が増えてくる今日この頃ですね。あ、俺みたいな。あ、さあ、そんなごたごはさておき、今回も素敵なゲストをお迎えしてお送りする春はすぐそこ特大号、ミックミヤガのレディオビンビン、今日も始まっちゃいますよい。合言葉は
ビンビン。
最後までどうぞ。シクヤラあ、一筋に、ただ一筋に、この命さえ捧げたい。雪の街を舞台に忍ぶ恋を切なく歌い上げた渾身の一曲、演歌新時代の旗手千葉山隆弘4年ぶりのニューシングル雪恋歌、 A フォースエンターテイメントより絶賛発売中。しみるね。東京早稲田にありますアズスタジオ、今日は駅から約30秒第一スタジオからお送りしておりますミクミヤガのレディオビンビンボリューム12、2012年3月号。それではですね、早速今日の素敵なゲストの方をご紹介したいと思います。日本を代表する現代美術家村上隆さん主催のアートイベント芸祭で審査員賞を受賞するなど、独特な感性あふれる写真家でありながら世界の男性が熱い視線を送るスーパーな女優でもあります、テルヌマ・ファリーザさんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
どうもどうもありがとうございます。今日は来ていただいて、はい、ね、なんかね、僕たちの中では、うん、ファリーザさんはね、なかなかこう連絡つかない人ということになってるんで、はい、今日はちょっと奇跡的、ね、奇跡だなみたいな、まあ、僕らといっても大体桜井さんという人と僕とあと2人ぐらいしかいないんですけどね、
はい、
もうなかなかこう連絡がつかない、こう幻の女優が今日はね、女優および写真家がですね、今日は来ていただけて、
ありがとうございます。
幻じゃないですよね、は
い、
今ここに幻じゃないですね。
存在してます。
よかったですね。今日は写真集のね、いろいろプロモーションなんかもしてもらおうと思うんですけども、
そうです、
まあなんか写真を撮るときに、結構そのシチュエーションがまあいろいろあって、なんていうかやっぱりこうヌードとか撮ったりとかするわけじゃないですか。うん、その時にね、はい、幻になったりすることもね、なんかそういうふ
う
な撮り方ね、まあ外で撮ったりとか。
あります
ね、シチュエーションね、
だ
そういう中でちょっと幻になったりとかする時もあるっていう聞いてたんで、
はいはい、
今日は幻じゃなくて、よかったです、
はい、
ね、まあこれね、ちょっとラジオなんでなかなかどんな写真集かっていうのが見てもらえないんで、
そうですよ、
分かりづらいんですけども、まあ僕的に言うと、キュートな部分っていうのがすごくこうベースにあって、それでエロチック、グロテスク、まあ、ポップ、あとキッチューとかいろいろありますけど、ね、まあ、すごくこうカオスな感じじゃないですか、はい、ね、
よくエログロポップとか、
はいはいはい、
書かれてたりするのですけども、
まあ、今ちょっと言ったそのエロチックであって、まあ、グロテスクであって、
グロテスクってところがそんなにわからないんです、そこまでグロくはないと思うんですけど、自分では、
なんかちょっと可愛いけどグロいみたいな、
ね、ちょっと虫とかが出てきたりするからかしら、
かもわかんないけども、まあ多分ね、被写体のファリーザさん自体がすごくほら、キュートじゃないですか。
あ、びっくりした、グロいって言われ
る。いやいやいや、それはないけどもまあだから結構俺がやったら、ドグロかもわかんないですけど。
あ、なるほど、
だからまあ普通にこう男の人とかね、他のキャラクターの人がやってると、グロいっていうことなのかもわかんないけども、実際問題はファリーザさんがやったら、それがソフトな感じになってると思うんですよ。
そうですね。
だからそういうふうには自分では思わないけど、ただまあシチュエーション自体は、
グロテスクに感じて、
まあ、リアルですよね、うんうんうん、裸だし、
うん、裸で、まあ、裸もあって、まあ、例えばいろんな生き物なんかも出てきて、まあ、カエルであったりとか、まあ、いろいろあるじゃないですか、そういうのが、ね、
ありますね、
うん、だ多分そういうところが、うん、なんとなく見る人によってはグロテスクっていう言い方なんだけど、でもグロテスクって言い切っちゃうとね、またちょっと違いますよね。
違いますよね、
うんうん、だからワリザさんの中で例えば私の作品はこうですっていうのってどういう言葉になるのかというところがね。
でも自分的にはエロスを表現したってよりも、
うん、
なんかそういうエロスじゃなくて、
うん、
恥ずかしさとか、うん、ちょっと乙女チックな気持ちを表現してるつもりなんですよね、
うん、
いやらしい気持ちってよりも、うん、そういう欲望に対する、
うん、
こう自我みたいな、
うんうんうん、
恥ずかしさとか、
うん、
なんか虚しさとか、
うん、
なんかそういう欲望を冷静に見つめてる感じ、
うんうんうん、
陶酔してる感じじゃなくて、
うん、
翻弄されてる感じとかを意識してるんですよね、
うんうん、もう荒波に揉まれてるようなね、
うん、そうです、
うん、ね、でも、うん、まあ、確かに、まあ、自分撮りの写真っていうのがあのすごくこう印象的ではあるんですけども、
うん、
そのまあ、普通自分撮りをやるってなると、はい、まあ、現代美術の人でもね時々いるんですけど、うん、まあ、コスプレしたりとか、
うん、あ、あります
よね、いろいろあるじゃないですか、
なんか男装したりとか、うん、死体になったりとか、
うんうんうん、でまあ加トちゃんみたいな格好とか、
うん、
まあ、もじゃもじゃのカツラつけたり、まあ、それ俺ですけども、まあ、結構そういう人もいるんですけど、やっぱりでも自分撮りってなんとなくどっか恥ずかしいところがあって、うん、はい、すごくこうスッとしたっていうかキュートとか綺麗なファンタジーな写真っていうのはなりづらいと思うんですけどね、はい、それだからすごく
ね、
すごく、でもアリザさんのはそれがだからそういうちょっとコミカルな感じかなと思いつつも、ちょっとコミカルじゃないんですよね、コミカルというよりはなんかすごいキュートなところでまとまっている気がするというか、
でもやっぱり表現したいものが結構リアルなものだから、
うんうんうん、
なんだろう、そういう人にオナニーを見せつけるみたいな感じにならないように、やっぱ自分を客観視して、うんうん、人間ってこういうとこあるからこういう風に思う、
うん、
そういう女の子がいるっていうことをこうやって表現しようみたいな、
うん、
こ
う
自分と距離を置いてやったから、そういう風に可愛くまとめられたんだと思います。
うん、
うん、
まあ、でもねやっぱりそういう深いっていうか、まあ、自分の思いっていうのが、
うん、
まあ、ちょっと普通のね写真集とか出すっていう人よりか全然違うようなところに意識的なものね、
もっとすごい絶世の美女とかだったら普通に可愛くエロく撮ったかもしれないんですけど、
うん、いやいや十分可愛くエロいと思いますけどね、
う
ん、でもまあ、 あのエロいっていうのが、まあ、例えばアダルトな、まあ、映像作品のお仕事をしてる人がやるっていう、うん、まあ、イメージとしたらもっとなんかこうあの、まあ、現代美術ってアートって、まあ、一言で言ってしまうのはちょっとあれですけど、
はい、
まあ、非常にそっち寄りな感じで、そういうのが好きな人がね逆にこう、まあ、いいなと思ってもらえるような、
そっか、
うん
うん、
思いましたけどね、
うん、
だから割とこうサイン会やっても、
はい、
女の人とか多いわけじゃないですか。
びっくりしたのが、
ね、お客さんとかでね、
そうですね、うん、サイン会初めてやった時に、
うん、
女性の割合の方が多くて、
おうおう、
それは出版社さんもショップさんもびっくりしてたんですけど、
うんうんうんうん、
アダルトの仕事をしてて、
うん、
そっちのイベントはやってきてたので、その時は全員男の人じゃないですか、
うん、はいはいはい、
うん、か女性が来るっていうのがなかったし、
うん、
でも半分以上が女性っていうところが本当に、
うん、やっぱりそれはあれですね、
うん、
あの現代美術とか芸祭とかそういうので見てとか、そういうことなんですかね。
何なんだろう、どこで見つけたんだろう、
うんうん、でもねいろんなところでやっぱりこう見つけるポイントはありますからね。
うん、
だから俺とかは、
うん、
まあ、実際ほらピンク映画のね、あのファリザさんと昨年末に一緒にピンク御殿ってライブ出たりとかしましたけど、
はい、
なんかこうイメージでいけばそこからとか、
はい、
もしくはまあ現代美術なんかもよく見には行くので、まあそういうのかなと思われがちなんですけど、全然違って、
うん、
まあ、女の子ボーカルにしてはちょっと秋葉系のバンドを作ろうとしてたんですよ。3年ほど前に、3、4年ぐらい前かな。で、その時に、まあやっぱりアーシャはちゃんとした、
うんうん、
人で、まあ、すごくこうキャラクターのある人に撮ってもらいたいよねっていう話をしてて、
はい、
でまあボーカルが女の子なんで、
はい、
じゃあ女性の写真家でね誰かいないかなっていうので、
はい、
検索をかけてたら、
はい、
出るのがファリーザってのが出てきたんですよ。
本当ですか、
うん、でそれで、あのページを見たら、まあ、その時まだあの写真とか結構写真集出す前なんで、
うん、
まあ、載ってましたけどね、まあ、それでだから撮ってもらうこと以前にその作品がすごすぎたんで、これはすごいなとかっていうので自分の中で盛り上がりすぎて、うん、それであの写真展とか、うん、 行ったりとかしてて。
そうなんですか、うん、
まあ、だからバンド自体は結局やらないままなんかダラダラとってしまいなんですけどね、とっかかりはそこなんですよ。だから意外なところで意外な人が見て見かけて、これはなんか、
ね、
うん、これはちょっとすごいなってなったりとかいうのはあると思うんで、でもそこで引っ掛けれるっていうのはすごいですね。引っ掛けるっていうか、もう気になって仕方がないっていう相手をね思わせれる。それだから女の子は思うような、女の子思うようなやっぱりこういう写真だったっていうことなんでしょうね。
そっか、
たまたまそう見た人がすごくファンになって、これいいなとか思って、多分それで来てるんだと思いますけどね。
そっか、
うん、意外なところで見てますよ多分。
へ、
うん、あ、焼酎飲んでるなみたいなまあそれはいいですけどね、まあね、でもあのこの、食欲と性欲ね、はい、まず1回目なんかこう出しかけて、
うん、
それでまあ1年ぐらいちょっと寝かすみたいな感じがあったじゃないですか。
そうなんですよ、ね、最近出版できたんですけど、
うん、
やっぱ本ができてから出版するまでにかなりあって、
うん、
うおさおっていうんですか、
うんうん、まあ、だから今ねちょっと始まる前に話をしてたんですけども、
はい、
やっぱりこの写真集だったら色光っていうかね、色の出し方とか、まあ、その印刷の部分もあれば、まあ、その体裁っていうかね、想定っていうか、はい、まあ、その、オリジナル版はファーがね、はい、オリジナルのファーがついてるという、
うん、
まあ、あれは赤ですかね、オレンジ
赤の
、まあ、ファーがついてるんですけど、まあ、それをやっぱりつけるつけないっていうところで揉めてしまうみたいな。
そうです ね、
出版社さんとはね、
もともと撮影自体も、
うん、
まあ、セルフポートレートとは書いてあるけど、一応ちゃんとスタッフがいて、
うん、
まあセッティングとかやってもらって、自分は来て、うん、なんかまあシャッターを押すみたいな風に思われてる方が結構いたんですけど、本当に全くの一人きりで撮影していて、はい、で本にするのも自分で編集してページの構成とかを作って、
うん、
レイアウトして印刷所に入稿するところまでやってっていう形で、すごくこだわって作ったものだったので、
うん、
なんかその本にファーのカバーをつけたいとか、
うん、
そういうこだわりもあって、
うん、
出版社との間でやっぱり
まあビビタル圧力からなんかね
そう他にもなんかいろいろあって、結局そうファーはつけられたんですけど、
うんうん、まあでも最後にね、やっぱりそれを押し切ってやるっていうのがもう本当に自分の作品としてちゃんと出したいっていうね、
うん、
まあ、気持ちだと思うんで。
そうですね、こうって思ったら絶対そうならないと嫌だから、
うん
うん
うん、まあそこはやっぱりこうアーティストっていうかね、じゃあ出ないんだったらまあこれでいいかって妥協するわけじゃなく、
ね、
それがまあできてるっていうのもまあすごいですけど、
ね、自分でやりたかったから、うん、仕事だったらね妥協するんですけどね、
うんうんうん、ああ仕事っていうか、まあアダルトな映像作品とかのとこだったら、まあ監督の言うところでちょっと違うなと思っても、はい、まあそれはそれっていう
ことですかね。監督が第一なんで、
まあそうですね、監督の作品ですからね。
そう、
うん、ね、やっぱり自分の作品はやっぱり自分の作品ということで、まあ、やっていって、ちゃんとそのために会社まで作ってみたいな。
そうです ね、
ね、まあ、ファンファンでしたっけ、
はい、株式会社ファンファンです、ね、
この番組ビンビンって言うんですけど
、はい、
まあ、今日はじゃあちょっとレディオファンファン、
いいですね、
レディオファンファン
嬉しい、
おしゃれですね。なんかレディオファンファンっていうとすごいおしゃれな機会もしましたね。
キャッチーですね。
レディオビンビンって言ったらちょっとグロテスクな感じがね、
ビンビン
しますけどね。ビンビンでも言い続けてもう二十数年経つんですけどね、まあそんなことどうでもいいんですけども、まあそのファンファンはですね、まあそういった写真集の他にもね、
はい、
テテテトちゃんとか、そういうキャラクターグッズの
マスコットキャラクターを作って、うん、サイン会でマスコットを作って、
うん、
配ったりとかしてます、
うん、ああね、うん、でもシカ版というかそのオリジナル版にはそのね作ったキャラクターがね、はい、ついてますよね。
そのチャームとかも、うん、はい、ついてます。ファーのカバーにつけられるのが、
うん
うんうん、
昔は結構そういうのを作るのがまあ好きだったというか、
そういうの考えるのが一番楽しくないですか。
考えてる時がね、
うん、グッズとか、
考えて出来上がってしまった時にまあ喜びがあって、まあその後はまあまあな感じなんですか、俺の場合はね。
うん、
でもそうやって考えて絵にこう描いたりとかしてる時が、
うん、
まあ割と楽しいです。
楽しいですよね。
でそのそれをお願いして形になってきた時にまあそれが昇華するっていうか、結実する的なね、のがありますけどもね。そうですよ。だから意外となんとなくちょっとまあ俺も変なキャラとかね、はい、結構作ったりとかしてたんで変なキャラ仲間かなこの人はっていう、そういう匂いは薄々感じてましたけどね
変なキャラ、
変なキャラ、キャラ好き、ね、キャラ作り仲間みたいな変なキャラ作りオフ会って感じですね今日はね。はい、そんな感じですけどもね。でね、まあ今はもう本当に自分でそういうイベントっていうか、まあ、あの本を届けるために
全国、そうですね、
全国にね行っているということで、
はい、先月から回り出したんですけど、まず東京でサイン会やって、
はい、
名古屋大阪と行って、次京都と九州に行くんですけど、その後も北海道までとか東北とかも行こうと思ってて、
まあ、今はビレッジヴァンガードを主に、はい、回って、まあ、大阪はちょっと本屋さんだったんですよね、
は
い、確かね。
そうですね、大阪はビレッジヴァンガードじゃなくてスタンダードブックストアってところ
で、まあそれでもうあなたの街にも行くかもねっていう、
はい、
ね、状況ですよね、とりあえず一つの街で、まあ、大体あの500冊ぐらい売れると思うんで。
そんなに売れなかったんですけど、
あ、そうですか、まあ、これから多分売れると思いますけどね。
頑張ります、
ね、ちょっとねこの後はね、はい、またそのイベントのね若干な詳細をね、はい、言いながらですね、うん、まあいろいろとお聞きしていこうと思います。レディオビームまだまだ続きます、
はい、テルヌマファリーザのワンダーランド、食欲と性欲。 AV 女優写真家のテルヌマファリーザ、セルフポートレート初写真作編集。エロスとアートの融合に成功した独特のポップな世界観。通常版のお求めはお近くの書店アマゾンで。豪華特典付きオリジナル版はテルヌマファリーザのワンダーランドホームページで。私の存在自体が芸術なのです。
東京早稲田にありますアズスタジオ、駅から徒歩30秒の第一スタジオからお送りしておりますミックミヤガのレディオビンビン、改め今日はレディオファンファン一色のですねテトテト春スペシャル特大号ということで、ゲストはですね現代美術界が注目する写真家でありながら、ある時は超人気女優、そしてまたまたある時は会社社長というテルヌマファリーザさんです。引き続きよろしくお願いします。今日はね忙しいとこ来てもらってね、もう本当にねタクシー降りた時にお疲れ気味だったんでね、なんとかこうテンションを上げていただくべきでね、いい感じです今日は、ね、
はい、
今ね、
大事ですね。テンション高くないタイプなんですよ、
はい、あ、うん、ちょっと上げたら今みたいに熱くなってね、
はい、そうですね、テンション上げ慣れてないんです。
あ、少しホテル感じが、すいません、なんかあのテンション上げまくりな、はい、あのやつが一人座ってますけども申し訳ないですけど、
ビンビンですね。
そうビンビンね、でも普通の時はもうちょっと抑え気味なんですけどね、
はい、
始まるとちょっとビンビンになってしまうので、はい、それもどうかなっていうね、それも今どうかって思いっきり突っ込まれてますけども、多分ラジオ聞いてる人からね、そんなあのレディオファンファンで今日は頑張っていきたいと思いますけどもね、
はい、はい、
ね、まああの今もちょっとあの CM にもね、
はい、
挑戦してもらったということで
緊張しました、
うん、そうですか、全然大丈夫ですよ、
滑舌が悪いので、
まあ、滑舌むちゃくちゃうまいことやられたらね、僕らもどうしようもないです俺もまあそんな良い方じゃないですけども、
そうなんですか、
うん、そうですよ、うん、でもねすごく最初にしたらちゃんと自分であのそうやって、はい、あのコピーっていうかね、はい、文章も考えて、
そうですね、うん、そうですね、もう自分でやるしかないんで、
うん、もう才能の塊というか、はい、うん、まあちょっと俺がこうした方がいいんじゃないですかとか言って、いやそれは違いますねみたいな感じでね、なかなか熱い、あの実はあの本話会やってるような感じでバトルトークがあったというね、ことを付け加え
て、そんなにバトってないじゃないですか、
うん、まああのとりあえず焼酎出したらなんとなくねあれでしたけどね
焼酎大好きキャラにしないでください、
うん、まああの無理やりそうやって押し付けるのもちょっと面白いかなという、ね、気がしますけどね、いやいや、まあそれはさておき、まああのイベントもね、はい、本当にあのもうすでにさっきもお話ありましたけども、東京はで大阪あって、はい、で名古屋、うん、あと瀬戸っていうところでもあったんですね。
あ、そうですね、うんうん、ね、うん、そうそうそう、はい、
で今はちょっとあの3月の、真ん中ぐらいなんですけども、これ撮ってるのがね、まあはい、あのこの3月から4月にかけて、
そうです、
今度は京都、
京都と九州に、うん、
九州、はい、九州はどこですか。
九州は、
うん、
熊本と福岡が候補に上がってて、
うん、なるほど、うん、
全部ビレッジヴァンガードなんですけど、
なるほど、じゃあね、はい、ちょっともうあのファリーザさんのホームページを見れば、
そうですね、
ちょっとねこれあの放送する頃には上がってると思います、うん、情報がね
上がってます、
うん、だそれでお近くの方はですね、ぜひあの会いに行っていただきたい
と、はい、サイン会特典とかもあるので、
うん、サイン会特典は何ですか、あの差し支えなければあ、まあそれホームページ見ろって感じですかね、
いやあの ポスターです。
あ、ポスターですか。はい、まああのね、いろんなそのそういう風な心のこもったものがつくということで、じゃあね、ポスターにサインをしてもらうのもまた
そうなんですよ。
いいですよね。
はい、
まああのとりあえずなんかちょっとね、いろんなキャラクターもね、はい、また作ってそれをつけるっていうのもいいですけどね。
なんか最初の方イベントでマスコット作って配ってたんですけど、
羊毛フェルトはでも時間かかりますよね。
めちゃめちゃ時間かかります、うんうん、もう手首が動かなくなって、うん、マスコット作りすぎて、
うんうんうん、そうだからね、最初こう、うん、あのこのレディオビンビンにお誘いした時に、はい、まあ、なかなか忙しそうだなと思って、
はい、
多分その羊毛フェルトさしてたんだと思いますけどね。
そうですね、
あ、そうか、羊毛フェルトさしてるからちょっと腱鞘炎になって来られへんのかなみたいな、ね、
しかも、ね、自分の指に針をすごい刺しちゃうんですよ、うん、あれ間違えて。
あ、でもあれってなんであんなに刺さないといけないんですか、あれ。
なんか、うん、羊の毛の繊維を、うん、なんか突起のついた針で刺しまくってこう、うん、縮ませるんですよ。ウールとかって擦れると洗濯とかすると縮んじゃうじゃないですか、うん、
はいはいはい、
あの原理を利用した手芸の綿で、うん、だから針を刺してこう糸と糸を絡ませていって縮めていって、それで人形を作るんですよ、
う
ん、
あ、なるほどね。でも結構ほら、うん、そういうの最初はまあ1000個でも行ってやるぐらいの感じだったわけですかね。
いや1000個とかは、うん、
でもほらやっぱり1個
3、40分かかるから、うん、結構1日やっても本当30個とかしか作れないんです、うんうんうん
ね、
東京大阪までは200個ぐらいで行けたんですけど、うんうん、もうこのぬいぐるみを作る人生になっちゃうと思って今年なんか半分ぐらいこれになっちゃうと思って、
あ、なるほど、ね、
ポスターにしました、
まあ、ポスターもねまたちょっと3、40分かかってると思うんでぜひ皆さんね受け取っていただきたいと思いますけども、まあ、ぜひちょっとホームページをチェックしてね、お越しいただけたらという、
そうですね、
感じがしますけどもね。
はい、
まあ、ハリザさんね、まあ、そうやって、はい、まあ、写真を撮るときとかね、まあ、いろいろ、まあ、いろんなとこ行って、まあ、撮ってるのは撮ってるんですよね。
そうですね、はい、スタジオの時もあったり、うん、勝手に人の家の庭で撮った時もあったし、う
ん、まあ、あんまり大きな声では言いませんけどね。
そうですね、うん、自分の家で撮ったりとか、
うんうんうんうん、
公園で撮ったりとか、
うん、まあ、でもやっぱりカメラってもともとすごくこう興味があったっていうか、
ああ、それが全くなかったんですよね、うんうん、ブログ用に写真を撮るのもめんどくさいって思うぐらい好きじゃなかったんですけど、
それがまたなぜ自分の表現方法としてはまあこれが一番っていう何かきっかけがあったわけでしょう。
そうです ね、うんうん、なんかカメラが好きでってよりは、うん、なんか写真を見て、
うんうんうん、
こういう感じることがあって、うん、それを作るためにめんどくさいけどカメラを使うっていう方法、
うんうんうん、
だからカメラ自体はめんどくさいけどなんかありますよね、うんうんうんうん、絵とかでも、
まあ、デジタルカメラとかだと撮ったやつがすぐ見れるじゃないですか、うん、そういうのがまた良くて、はい、撮って現像するとかなったらもういいわと思うかもわかんないですけど、
そうです、
うん、意外とこう撮ったら、うん、あ、これ結構いいの撮れたみたいなところから自分のこうイメージ形になりやすいかなっていうね、
うん、
うん、そういうとこかなみたいな、
うん、例えばなんか映像イラストを作るソフトとかでも、うん、イラストレーターとかでも難しいじゃないですか、うん、
はい、
でもあれを使うとすごい立体的なイラストが描けたりとかするじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからめんどくさいけど覚えるみたいな、
うんうんうん、
それがカメラバージョンみたいな感じです。
あ、なるほどね、
うんうん、
じゃあまあちょっとやっぱりニューウェーブな写真家といえばまあそうなのかもわかんないですね。まあ、でも感性
が好きで始める人って多いのかな。
うーん、写真を見て写真やってたカメラ持ったらなんかそのカメラをもっと詳しく知りたいみたいな感じがあるんじゃないですかね。わかんないですけどね。
できればできるだけ知らないままなんとかやっていきたい、
うん、あ、それすごいですね、そしたら写真家の人と話をするときにでもその作品の凄さだけでこう話してくれる状態っていうのが一番いいと思うんですよ。だからなんかこうね、君の作品すごいからとか言ってね、だからでも中にはなんかそういうテクニックとか知らないとかなんやかんやとかっていうような人もいると思うんですけど、まあそんなのどうでもいいと思うんですけど、
テクニックも大事かもしれないんですけど自分で見て OK って思う範囲だからいいかなみたいな。
なるほどね。でもやっぱりそれ写真展とか見たらすごくでっかく引き伸ばしてっていう部分じゃないですか。
そうですね、
ね、でもやっぱり全然この遜色がないどころかすごいこうね、はい、説得力のあるっていうか、
うん、
浮遊感がありながらも説得力があるというね、これまたラジオでこう言ってどないやねんって話ですけども、でもまあ見てもらったら分かると思いますけども
、
これちょっとじゃあどんなんかなと思ってもらって見てもらいたいっていうところあるんですけど、
ぜひ見てもらいたいですね、
うん、多分そのね説得力 がある写真だと思いますね。
嬉しいです。
写真展にもねたくさんの人が結構来てたりとかして、俺が行った時も。
本当ですか。
まあ、本当にもうね次呼んでも来てもらえないかもわかんないですね、はい、もう本当に今日が幻、最後の幻かもわかんない。
なんでですか。
いや、
そんなビッグになりそうですか。
ビッグになりそうっていうか結構世界とかでもね。
あ、でもそういえば、4月にから台湾でも予約開始、
お、写真集が、
はい、
あ、もしかしたらでも海外の方が売れるかもわかんないですね。
さすがに、あ、そうかな。
それで逆輸入的に来るかもわかんないですよ。
もしかしたらそういうのいいですよね、うん、なんかヨーロッパとかも良さそうです、うんうん、なんか、
あ、絶対いいと思うね、
なんかね、
うん、だから世界のテルヌマ・ファリーザになってしまって、もう全然メール送ってもね、
はい、
なしのつぶてになってね、アドレス変えられてた。
本当に携帯をチェックしないんですよ、うん、常にメールが50件とか溜まってる状態をキープしてるんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、それが、まあ、自分流みたいなね。
いや、それで罪悪感でいっぱいなんですけど、
うん、
常に、
うん、
でもなんか全部なくしてもすぐ増えちゃうから、
あ、まあ来ると思いますけどね。
携帯をね、毎日こうこまめに見ないといけないっていうのがすごい苦手、うんうん、
あ、まあ、でもね俺も結構そういうの嫌いなんですよ。だからツイッターとかね、フェイスブックになるともうわけわかんなくなってくるじゃないですか、
はい、
いろいろやらないといけないから。
そうなんです、
だからそういうのはちょっとねもういいわっていうので一応は線引きしてるんですけど、
なんかツイッターで誰もフォローしてないんですけど、
うん、
それをかっこいいとか言われる時があるんですけど、
うんうんうん、
でもなんかツイッターで会話するのとか寂しくないですか。
うん、まあそれはそうですよ
ね、
うん、
そういうの苦手なんですよ、
う
ん、
それでチェックされて変にこう知られてるっていうのは、ブログとかはやっぱり宣伝もあってやって見てくれって感じだからいいんですけどね、うん、なんとなく気分的に売ったやつをみんな見られてたら気持ち悪いけども、まあでも自分が売ったから仕方ないみたいな、自分のせいだからちょっとやめとくかなみたいな感じありますけどもねまあそれはいいんですけども、
はい、
うん、まあそういうちょっとねやっぱりこういろいろと癖のあるテルマファリーザー、もうメール貯めたりね、ね、できるだけテクニックはまあ置いといて、まあ写真家としてやっていけたらいいというね、すごいですよそれ、あ、なんか聞いてちょっと感動しましたね今ね。
なんか覚えられるなら覚えたいんですけど、
うん、
なんか頑張ってまで覚える意味が
ちょっと、うん、まあね、うん、だからその出来上がったところの写真っていうのでもう本当にそれが完結してるのでいいと思いますけど ね、でもまあそうやって今までは自分の、まあ、自分撮りであったりとか、
はい、
まあ、虫とかいろんなそのものを撮ってるじゃないですか。
いろんなモチーフを使ってます、
うん、ね、うん、でこれからまたどんどんとこういろいろ進化していく、はい、テルマファリーザというのはどういうところに。
そうですね、今年は、
うん、
映像作品を作ろうと思ってて、
うん、
で9月にグループ展をやるときに映像作品を発表しようと思ってるんですけど、うんうんうんうん、それとあとまた次のテーマで写真を撮り始めてるのと、
うんうん、
あと自分じゃなくて、うん、なんか自分がちょっと気になった女の子とかを、
うん、
まあ、またあるテーマに沿って撮っていくみたいなシリーズ、
うんうんうん、
その3つをやっていこうかなって思ってます、
うん、
今年は。
そうですね、はい、そういうところはきっちりやっぱりね、
やっぱテーマとかイメージについてすごい考えてから取り掛かるタイプなので、撮りながら考えるってい
う
よりは、
うん、
一枚撮るまでにすごい考えて、
うんうんうん、
ちゃんと決めないとできないです、
うん、だから構図とかやっぱり、うん、考えてこそのね作品だと思うんですよ、ファリザさんのね。
そうですね、う
ん、なんか撮れちゃった写真ではないというね。
あ、なんかその自然のままの美しさっていうか、うん、なんていうのかな、うんうん、日常の素敵さみたいな写真が好きじゃないんですよね。
ナチュラルっぽいっていうやつでしょ。
実際見た方がいいし、
うんうんうんうん、
景色とかも、
うんうんうん、それならまあそれよりもまあ少し作ってるけども、その構図しっかりしたまあイメージをね、自分のイメージを具現化するというか、
好きなんですよ、
いいということですよね。
うん、
でもねやっぱりそうやって3つあるということね、非常にこれからも楽しみですけども、
はい、
まあ頑張っていただきたいと思います。私も陰ながらこっそり応援してますので、はい、世界のファリーザレディオファンファン、またレディオファンファンでもいいから、よかったら来てください。
ありがとうございます、
はい、まあ、今日は取り留めのない話をしているうちにもう幻のように終わってしまいそうなんですけども、
早かったです ね、
まあ、ぜひ来ていただきたいと思いますけどもじゃあちょっとビンビンメイトの、ね、リスナービンビンメイトの皆さんにですね
、
ファリーザさんから一言二言いただければと思っております。どうぞ。
ビンビンメイトの皆さん、
はい
テルヌマリーザをこれからよろしくお願いします。写真を見たことがない人はホームページからでも少しギャラリーが見れるので見てみてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございましたね、はい。ということで今日のゲストはですね、独特な感性あふれる写真家でありながら世界の男性が熱い視線を送るスーパーな女優ね、アキラエリーという名前もありますけども、テルヌマ・ファリーザさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ビンビン、
さてミクミヤガのレディオビンビン、春はすぐそこだから3月もホットホットなテトテト特大号、今回は写真家女優のテルマ・ファリーザさんをお迎えしてお送りしましたが、いかがだったでしょうかね。いやもうキュートでね、ファンタジーでエロチックね、ぜひ写真集食欲と性欲よろしくお願いします。あなたの街にも行っちゃいますよ、シクヨロ。さて、この番組ではリスナーの皆さんからのメールメッセージも募集しておりますよ。普通のメール略して不明、普通じゃないメール略して不邪名、どんどんください、お待ちしております。他にも川柳ポエム、ラブレター、つぶやき、評論、投票、自分撮りのコスプレ写真、まあこれ送られてもどうかなって感じがしますけどね、でも何でも結構です。すべてはレディオビンビンページ右側にあります。メールはこちらからをクリックしてビンビンとシクエロ、お待ちしております。さて、次回ボリューム13、ついにゴルゴンに突入なレディオビンビン13はですね、4月中旬頃アップ予定です。こちらもどうぞお楽しみに。お相手はビンビン、言い続けて20数年芸能的生活は31周年のミック宮川でした。レディオビンビン、それではまた来月、合言葉は
ビンビン、
シクヨロー。